とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島香代子です。そしてコメンテーターは
京都 NPO センターの吉田です。よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは京都文教大学子ども教育学科准教授であり、一般社団法人京都子ども記者クラブ代表理事の橋本芳男さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
吉田さん、今日のテーマは、はい、子どもたちと地域をつなぐ一般社団法人子ども記者クラブということなんですけれども、はい、このテーマをね、考えてくださった吉田さん、そして本日の、ね、素敵なゲストを連れてきてくださった吉田さんに、はい、まず最初、はい、なぜ橋本さんにお話を伺いたいかというところをご紹介ください。
はい、私がこの、京都子ども記者クラブさんを知ったのは、この子ども記者募集というチラシを拝見したことがきっかけだったんですけれども、それでなんだか面白そうだなと思ってホームページを拝見したところ、子どもたちが書いた記事っていうのが上がっていたんですね。でその記事が新聞として書かれているんですけれども、もうなんか表現とか本当に子どもらしくて、のびのびとしたなんかその子どもの純粋な、驚きとか発見とか、そういったものが出ているなというので、なんだかとても素敵な団体さんだなと思ってぜひお話をお聞きしてみたいと思ってお声掛けをさせていただきました。
では橋本先生を今日はいろいろとたっぷりとねお話を伺いたいと思いますが、この京都記者クラブっていうのは、発足して何年になるんですか？
2015年度からこの取り組みを始めていますので、5年間が経っているということになります。
これは、どういう団体なんでしょうかね。
もともとのきっかけは、京都文教大学という大学は地域と連携してさまざまな共同研究というのをしています。きっかけは常陽市にある市民活動支援センターというところから、最近、常陽市でもそれから近隣の宇治市でもそうなんですが、少子高齢化が進んでいて、市民活動が停滞していると。そのために子どもの頃から地域に関心を持ってほしいということで、地域のことを取材をして記事に書いて地域に発信するという取り組みの中で、なんとか子どもたちが地域に愛着を持ってほしいということからスタートしたのがきっかけでした。
そして、今では一般社団法人京都子ども記者クラブとして発足されるよね。
そうですね、この取り組みを2015年度から毎年更新する形で行ってきたんですが、活動が広がっていく中で、さまざまな人がこの活動に支援をしていただけることになりました。そして昨年度から、では継続的にしていくために社団法人を作ってやればどうかということを声をかけていただいて、昨年度一般社団法人の京都子ども記者クラブを設立して、活動の幅をさらに広げるということになりました。
で、スタートの時から京都文教大学、先生もね、子ども教育学科として始めてこられているということですね。
そうですね、私は最初の段階からずっとこの活動に携わってきてまして、その流れもあって今現在、代表理事という立場で、活動に関わらせていただいています。
地域にね、子どもたちが目を向けるというね、こうきっかけになるし、地域のことを、ね、よく知っていくということは、兄弟も、ね、生まれてくるわけですし、素晴らしい取り組みだなと思うんですけども、文教大学、京都文教大学も地域との取り組みをたくさんされてこられましたね。
そうですね、 地域と連携したさまざまな共同研究というのをたくさんやっています。例えば宇治市の方で私は宇治学という、共同研究もしているんですが、それは宇治市のすべての小学校中学校で、扱う、総合的な学習の時間の学習なんですが、これも、宇治のことを自分たちで調べるという、宇治学という学習をしていますが、そういった共同研究を大学としても積極的に取り組んでいます。この子ども記者クラブもその中の一つとしてスタートしたものです。
じゃあ具体的にどういう活動をどういうふうにしてらっしゃるのかというのを教えていただいてもよろしいですか。
はい、この活動は宇治市や常陽市の講演をいただきまして、宇治市や常陽市の小学校中学校の方に募集のチラシを配布しています。多くは宇治市常陽市、それから中には京都鍋ぐらいの京都府南部地域の子どもたちが集まってくるんですが、対象は小学校5年生から中学生ぐらいまでを対象としています。毎年20名前後の子どもたちが集まってきてくれてるんですが、今年は、25、6名、去年よりも多く子どもが集まってきてくれています。活動は、学校がない土曜日や日曜日に行っていて、月に1回ぐらい活動しています。そして地域のことをさまざまに取材していって記事を書くという活動を毎月やって、それを記事に載せていくんですが、記事に載せるのは楽体新報という京都府南部地域にある新聞社、そして、現在では産経新聞とか、それから京都新聞という一般紙の方も協力していただいて記事を載せていただくということをしています。
ああすごい、吉田さんがご覧になったのがそういう記事になったものだったんですか。
はい、そうですね、新聞に掲載されましたっていうので写真が上がってホームページに上がっていて、でそれを私読みたくてたまらなくて、こうガッと拡大して必死で勝手に読ませていただいたというものなんですけど、なんか本当に子どもたちの言葉でなんかすごいなんとかでしたとか、普通だったら大人がこう修正してしまいそうなところの言葉遣いだったりとか、そういうものが本当にそのまま使ってあるところが、なんか本当に子どもたちの可能性をそのまま大事に活動されてるんだなというので、すごく印象に残りました。
でも取材先を選定するとか、それからどういうふうに取材していくかとか、どういう質問をするかとか、なかなか大人でも難しそうですけど、そこのあたりはどういうふうに。
この活動はできるだけ子どもの主体性を大事にしようというふうに思っています。ですから、どんなところに取材に行きたいのかということも子どもの意見を聞きながら、こちらの方で取材先を探すことがあるんですけども、できるだけ子どもの意見を尊重したいなと思っています。で、大事なことは取材に行くときもただ単に受け身じゃなくて、こういったことを知りたいとか、こういったことを聞きたいということを事前に子どもたちと話し合って取材に行くことにしています。質問することも事前に考えて、そして積極的に活動できるようにしています。ただ行った先で子どもなりの驚きや発見もあるので、そこも大事にして、決められた質問だけじゃなくて、そこで自分が思ったことや気がついたことを積極的に話をしていくということも大事にしています。
であとでちゃんとこうその誰が書きました、この記事は誰の記事ですとか、そういうことも分かるようにされてるんです。
そうですね、この記事を書くときにグループで一つの記事を書くっていうこともしていたことがあるんですが、ただ子どもには子どもなりの思いがあって、この公募で集まってくる子どもたちは結構積極的な子どもたちが多いんですね。ですから自分はこれを書きたいとか、このことを伝えたいっていうことが結構あるので、最近ではグループじゃなくって一人一人が記事を書くようにしてます。で新聞には必ず、名前と写真、学校名も載る形になりますので、自分が責任を持って発信するっていうことも大事にしています。
なんかすごいですね。
すごいですね。
こう大事にされていらっしゃることってありますか。
はい、先ほどの話があったように、どうしても大人が手直しをしてしまうと子どもの表現が潰れてしまって、面白くない文章になってしまうんですね。 まあ、最初の頃は ある程度整えた文章にするっていうこともしていたことがあったんですが、やっぱり子どもならではの良さをできるだけ生かしたいということで、子どもの表現は極力修正しないようにしています。まあ、子どもの感性を大事にしていきたいということで、子どもの表現はでき直さないということで、新聞にはそのままの表現を載せるようにしています。さらには、一般的には記事というのは記者の気持ちとか思いを書かないのが一般的な記事なんですが、子どもが伝える記事なので思いはどんどん書いていいよと言っています。私たちはいわゆるシチズンシップといいまして、まあ、市民性教育ということを意識していますので、子どもが一市民としての意見を表明する場として子ども記者の記事を考えていますので、そういった自分の意見を主張するということもとても大事にしています。
本当に素晴らしい活動ですけど、ここでミュージックブレイク行って、その後にまた続きをね、お伺いしたいと思います。今日のゲストセレクトの曲ご紹介お願いします。
はい、最近私ヒゲダンがすごくハマってまして、今日はイエスタデーを好きなのでそれを持ってきますので、どうぞお聴きください。
お願いします。本日のゲストは京都文教大学子ども教育学科准教授であり、一般社団法人京都子ども記者クラブ代表理事の橋本芳雄さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。橋本さん、はい、今年はコロナでいろいろ行事が中止になったりとか大変だと思うんですけれども、この子ども記者クラブさんはどのような形で活動されてるんですか？
はい、まずこのコロナの状況が始まって、今年今年度活動ができるかどうかということがまず心配になりました。というのはまず学校は休業の状態になりましたので、どうしようかと思ったんですが、まあ、6月から学校は再開になった状況で、まあ、教育委員会とも協議しまして、まあ、6月から募集を始めたんですけど、第1回を7月26日の日曜日に行いました。でその時に、まあ、思った以上にですね、子どもたちが、まあ、25、6名の子どもたちが集まってくれて、保護者の方もたくさん来られて、まあ、期待も多いな大きいなというところがあったんですけどまあ、取材がなかなかこのコロナの状況ですからなかなか行いにくいし、人数がたくさん集まってきてくれましたので、まあ、それだけの人数が取材先に行くのもなかなか密になってしまうということがあって、で、まあ、子どもたちともそしてスタッフともちょっと話をしたのは、まあ、このコロナの状況だからできる取材はないかなということで、ちょうどまあ7月末までが夏休みがちょっと学期が伸びたということがあるので、子どもたちにはこのように話をしました。まあ、コロナの状況で今学校も家庭も大変だと思うけども、一度自分たちが、学校とか学校で先生や友達そして家族にこのコロナの状況でどんなことが大変なのか、どんなことを思っているのかということを自分たちで取材してきてくださいという話をしました。で次回が8月9日の日曜日に予定しているんですけども、その時には子ども記者座談会ということをしようと思ってます。はい、でそこで子どもたちが家の人や学校の先生や友達に聞いたことをさまざまな話をして、子ども目線でこの状況をどう思ってるのかということをコラム風にの記事で書こうということで今予定をしています。
なんか取材に行けなくなってしまうのはすごく残念だと思いますけれども、そうやって今自分たちがいる状況を周りを見渡してまとめて発信するってすごくこう実践的というか、これから生きていくときにもすごく役に立ちそうですね。
そうなんですね。これまではどちらかというと、まあ、地域のお店に行ったりとか商店街に行ったりとか、まあ、そこで、まあ、いろんなことを子ども知って、まあ、それも子どもはとても喜んで取材をしていたんですが、まあ、そうなってくるとどちらかというと紹介の記事が多かったんですね。ただもともとは子どもたちのシチズンシップの育成ということで子どもたちに市民性を育成したいということで始めたんですが、ただなかなかそこまで踏み込めなかったことがあります。逆になかなか取材に行けない今だからこそできることということで考えたときに、こういった自分たちの思いを 積極的に記事にしていくっていうことが、この機会だからできるかなということで、まあ、ピンチをチャンスにということは、少し、まあ、表現としてどうかと思いますけども、新しい展開が、できたのではないかなというようなことも思っています。
あ、でも子ども、ね、記者クラブということなので、その社会、自分のいる社会状況を子どもの目線で考える、こう、ね、そういうことは大事なことかなと思って、まさに記者クラブの活動だなと思って伺ったんですけど、まあ、これ放送は8月16日ですが、この皆さんの記事とかが上がっていくのはまだだいぶ先、
ね、そうですね、毎月、記事は載せていきますので、はい、まあ、8月の下旬あたりから、まあ、記事が、第1号ができてくるのかなというふうに思います。まあ、どんな記事が出てくるか、ちょっと私もワクワク楽しみにしてるんですけども、まあ、友達に会えなかったりとか、なかなか学校に行きづらなかったりとか、遊びに行けなかったりとか、プールもなくなったりとか、まあ、いろんなことで子どもは思ってると思うので、ぜひ子どもの思いというのをここで、また皆さん市民の方にも読んでいただけたら、いいのではないかなと思っています。
本当に読んでみたいですね。
大人が一生懸命考えて、ね、子どもたちにどういう対策を打ったらいいのかっていう感じで、もう本当に、進んできましたからね。
そうですね、
その当事者である子どもたちはどんな思いなのか。
そうなんですよ、まあ、大人の考えっていうのはいろんなところで表明されているし、うん、子どものことを考えていろんなことも考えていただいている部分もあるんだけど、でも実際子どもはどう思ってるのかっていうことは、意外と子どもの声っていうのは伝わってこない部分があるので、それははっと気づかされるようなこともあるんではないかなというふうに私たちは思っています。
いただいたチラシにね、シチズンシップの育成と地域社会の未来とっていうふうに書いてあるんですけど、まさにそういうことですよね。子どもたちの思いもちゃんとこう捉えていこうっていうね。
そうですね、特に地域の活性化ということも考えてまして、子どもたちが地域について考えて発信していくことによって、大人も頑張らないといけないなとか、大人も一緒にこう子どもと一緒に考えていく機会を作ったりとか、そういったところで、地域自体が元気になる、まあ、そういったことを目指していきたいなと思っています。
先ほどちらっとおっしゃってた子どもたちからのインタビューの方が皆さん緊張されるという、
はい、
そのなんかちょっとシャンと背筋が伸びるような感じでしょうか。
そうですね、子どもってすごく素直と言いますか、素朴と言いますか、ダイレクトにいろんなことを聞きますので、例えばこんなことがあるんですね。宇治茶の農家に取材に行ったら、まあ、宇治茶の農家の方は宇治茶の作り方を一生懸命説明してくださるんですけど、質問の時に、おじさんなんで宇治茶って有名なのって聞くんですね。で、宇治茶は有名っていうことは、それはもう常識だろうって思ってた、その常識と思ってたことを子ども素朴に聞くので、聞かれた宇治茶農家の方は一瞬戸惑ったんですね。あ、そんなこと聞くんだ。でも改めて聞かれると、なんだろうなと、当たり前と思ってたことを改めて考える機会なかったということで、それについてはびっくりしたということをおっしゃってました。ですから子どものこの発想というのはすごく豊かだし、取材先の方も何聞かれるか分からないというところですごく緊張されて、でもすごく子どもにいろいろ聞いてもらえるのは嬉しいということで、結構取材先からまた取材に来てねという要望もあったとかするんですね。
ね、本当面白いですね。そういう記事をまたね、楽しみにしたいと思うんですけれども、はい、この一般社団法人の運営っていうのはどういうふうにされていらっしゃるんですか。
はい、まずですね、はい、このやっぱ一般社団法人なので、できるだけ皆さんからの、ま、寄付でお願いしたいと思ってまして、今も、記事を読んでみたいという声もありました。で、支援者の方には新聞をお配りするようにしているんですけど、そのために、個人サポーターという制度を取ってまして、まあ、年間一口1000円なんですけど、でそれでまあサポーターを募集してます。でサポーターになっていただけると、記事をまあ電子メールの方で配信をさせていただくことになってます。で、あと、まあ、3000円1万円というパターンもあるんですけど、額が上がれば新聞媒体でもお配りする形にしてます。 それから、いろんな企業さんとかお店さんからもあの支援をいただく形になってまして、法人サポーターということも募集してますので、ぜひ関心を持たれた方はホームページを見ていただいて、そこにサポーター募集の、ことも書いてありますので、子ども記者の記事を読んでみたいなと思われる方はぜひサポーターに入っていただいたらと思います。
これは地域はもう限定じゃない
ですね。そうですね、もうどの地域でも日本中で、うん、それはあの読んでいただくことが可能です。
そして、まあ、文教大学の京都文教大学さんの方ももちろん関わっていらっしゃる。
そうですね、まあ、もともとこれは大学の方の社会貢献的なところでの地域志向研究ということでやってますので、大学の方からは研究費という形で補助をいただいてますので、まあ、大学の方も支援していただいてます。で、主にこの活動している拠点は大学を使っていますので、大学を会場に、まあ、この活動をしています。
で、行政からも何かサポートはあるんですか？
そうですね、まあ、この活動をするにあたって、宇治市、常陽市とは非常に、協力的な関係を結ばせていただいて、まあ、教育委員会からは講演いただいているので、学校でも紹介していただいているし、中には先生から勧められたと言って入ってくる子どももいますので、まあ、子どもたちが地域を取材してということは、学校の方も非常に協力的に、これを好意的に受け止めていただいているなというふうに思います。
うん、なんかね、行政もね、一緒にこう子どもたちの未来のために頑張ってるって感じ応援してもらってるって感じですけど、
いい形で地域が駅と一緒にできてるんですね。その全体が出来上がっていると。
そうですね、やはりこの京都府南部地域というのは、まあ、小さい自治体が多いですので、やはりこの住民との距離も近いというところで、子どもたちも住民の一人として参画できる形になればなと思ってます。今後取材先としては、まあ、その行政にですね、市役所の方に、僕たちはこう思ってるんですけどどうなんですかということもちょっと、まあ、子供だから言えるというふうなところで、まあ、市役所の人もちょっと、まあ、どのようにお答えになるかというところがあるかと思いますけど、子供の意見もぜひ尊重してもらいたいなというようなことも思っています。
でもね、そういうね、こうまさにね、シティズンシップの、子供たちがね、それを体感するというね、そういう場をいっぱい作ってらっしゃるということで、大事な活動をね、やってらっしゃると思いますけども、
楽しい、聞いているだけで、ね、ワクワクしてきます。
そしてその記事がね、普通新聞社ってね、もう切って切ってとか構成が入ってって、うん、一般のね、記者の人もそうなんだけれども、うん、それをもう子どもたちの目線を大事にっていうところでやってらっしゃるのも嬉しいですよね。
そうですね、やはりやっぱ新聞社には新聞社なりの考え方があって、うん、やはり記事っていうのは、新聞っていうのは結構記事の、あるべき姿みたいなところがやっぱりきちっとあるので、そこでやっぱりこういった表現はとかっていうことは最初どうしてもあったんですね、そこは話し合いを続けながら、それでも子どもの表現を大事にしたい、子どもの思いを大事にしたいということで話し合いを続けた結果、協力していただいている楽天新報や産経新聞、京都新聞などは、できるだけ子どもの表現を大事にしてというふうなところで、もうそのまま基本的には載せる形でお願いをしているところです。
はい、だんだんと時間が迫ってきましたけれども、ホームページがありますが、これはもうそのまま京都子ども記者クラブって検索すればよろしいですかね。
そうですね、そのように京都子ども記者クラブというふうに検索して、いただくとホームページが出てくると思いますし、そのホームページには先ほどお紹介しましたサポーターのこととか活動の概要についても紹介をされています。で、今日もそうですけども、このようなさまざまなメディアにも取り上げていただくということもあって、まあ、それについてもご紹介の方させていただいていますので、関心のある方は一度ホームページの方を覗いていただいたらありがたいなというふうに思っています。
ありがとうございます。本日のゲストは一般社団法人京都子ども記者クラブ代表理事の橋本芳雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は 京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。